FBS ヨハネの福音書へようこそ。今日はヨハネの11章38節から44節を見ていきます。信じるなら神の栄光を見ると題して見ていきます。今日主の言葉を聞いていきましょう。毎回皆さんに励ましたいのが、 FBS をやっている中、とってもシンプルな FBS のやり方で、読んで書いて分かち合って聞いてください。何回も説明しています。でもこの4つすべてとっても大切です。今日神様のもとに信仰で来る大切さについて話したいです。ヘブルの11章の6節で、信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神がご自分を求めになる者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。イエスはいっぱい信仰の必要性、大切さについて話してきました。神様のもとに信仰を持ってくるということはとっても大切です。私たちの心の準備もその一部です。私たちが聖書を読むとき、信仰を持って心を整えていきましょう。今日の話の中では、イエスがマリアに、あなたが信じればあなたは神の栄光を見るというふうに言われます。私たちはこの話の中で、その現実がマルタ、また他の人たちがラザロのよみがえりを通して体験するのを見ていきます。神様の約束というのはマルタにですけど、私たちのにも当てはまるものだと思います。信じるなら私たちは神の栄光を見ることができます。一緒に祈っていきましょう。天の父なる神様、今日あなたのもとに信仰を持ってきます。あなたが私たちの罪を許して、十字架を通してあなたの息子娘にしてくれたことを信じます。あなたの絶えない愛と憐れみ、毎朝新しい憐れみ感謝します。あなたが私たちを今日教えてくれ、今日私たちに語ってくれることを信じます。あなたの栄光が今日私たちの御言葉の分かち合いを通してあらわになっていくことを祈ります。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。ヨハネの11章の38節から40節読んでいきましょう。イエスは再び心の内に憤りを覚えながら墓に来られた。墓は洞窟で、石が置かれて塞がれていた。イエスは言われた。その石を取り除けなさい。死んだラザロの姉妹マルタは言った。主よ、もう臭くなっています。四日になりますから。イエスは彼女に言われた。信じるなら神の栄光を見る。とあなたに言ったではありませんか。ちょっとだけこのストーリーを復習して、いた人たちがどのようなことを考えてたかを考えて想像してみましょう。彼らが墓に来ました。マルタ、マリア、また他の人たちが泣きながら墓に来ました。イエスも泣いていました。そこで突然イエスが墓の石を取り除けなさいというふうに言いました。本当に間違いな、想像もできないことですよね。なんで墓を開けるの？もう4日も死んだ人の墓を開ける必要なんてないでしょう。みんながシーンとなっていました。マリアもマルタもイエスが何をするのか全くわからなかった。想像できなかった。どうすればいいかもわからなかった。マルタが、イエス様、もう4日も経って臭いですよというふうに言いました。イエス様が、もう以前マルタの信仰を促す言葉をかけていました。イエス様はマルタに、あなたが信じたらあなたは神の栄光を見るというふうに言ったでしょう。というふうにマルタに言います。この言葉が書かれているのが聖書には記載されていません。でもイエスがマルタに言ったというふうに書いてあります。イエス様が出会いに来た時か、ベタニアに着いた時か、イエスが送ったメッセージにそのようなこと書いてあったのかもしれません。どういう状況かわからないけど、 病は死に終わらない。二節で書いてあるように、イエスが知っていたことが神様の栄光になるというふうに、少しはイエスも伝えていたのではないでしょうか。でも、どっかでマルタに、もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ることができるということです。信仰というのは言葉を信じる。神様が私たちに語ってくれる言葉を信じることです。マルタは分からなかったのはイエスが何をするか。でも彼女はイエスのことを信じていて、信頼していて。だから墓を開きました。同じような言葉をイエスが私たちにも語っていると思います。神様は私たちが神様の栄光を反射するように、私たちの人生を通して神様の栄光に指さすことをするために作られました。自分でやることではないです。私たちが神様に栄光を与えるのは、マルタのようにイエスを信頼して、イエスが私たちの人生で力強く働いた時です。死人を蘇らせることなんて、神様しかできないことです。ラザロが墓から出てきた時、イエスと父なる神が栄光を受けました。みんな人は知っていました。神様が自分の力、死をも克服する力を表してくれたこと。黙想の質問40節で、イエスは彼女に言われた、信じるなら神の栄光を見るとあなたに言ったではありませんか。ね、どのようにして私たちは神様の栄光を見ますかという質問です。私たちもマルタと同じ状況にいるかもしれない。イエスの言葉を聞いて信じている。でも、わからない。とってもシンプルに聞こえるかもしれません。でも私たちはイエスの羊です。私たちは自分の栄光がなく、イエスが私たちのうちで輝き、私たちを通して輝かない限り栄光がない。イエスがよみがえりであり、命で、私たちのうちに住んでくれます。イエスが、そのよみがえりの命を私たちの中で表してくれることができます。私たちが大変な状況、死に至る状況に直面しても、神様がそれを見せてくれることができます。神様の栄光を見るというのは、私たちのうちに、あるイエスの啓示、私たちがもっと信頼できることです。パウロが第二コリントの4章の6節と7節で、暗闇の中から光が輝き出せと言われた神が、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせるために私たちの心を照らしてくださったのです。私たちはこの宝を土の器の中に入れています。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものではないことが明らかになるためです。私たち太っても普通の器です。ペットボトルのようなもの、どこにでもある。でも私たちのうちには宝が住まわれています。神様は普通の私たちを通して、私たちの栄光ではなくご自分の栄光を表したい。イエスが私たちのうちで輝きました。私たちのうちに輝いているイエスを他の人が見ることによって、神様が栄光を受けることができます。ローマの3章の23節で、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができないと書いてあります。私たちは神様と共に神様の臨在の中で、生きて神様の栄光を反射するはずにだったのに、私たちは罪によって神様と距離ができてしまいました。隔てがありました。神様の臨在で住むことができなく、神様の栄光を体験することができなくなりました。イエスはこの呪いを解くために来てくれました。私たちの罪を許すためにも来ましたけど、私たちが神様のもともとの計画の中で神様の栄光を表しながら生きれるように来ました。これがイエスの
マリアへの言葉が私たちにも当てはまると思う理由です。信じればあなたは神の栄光を見る。41節から44節。そこで彼らは石を取り除け、イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝します。あなたはいつでも私の願いを聞いてくださると私を知っておりましたが、周りにいる人たちのためにこう申し上げました。あなたが私を使わされたことを彼らが信じるようになるために。そう言ってイエスは大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま出てきた。彼の顔は布で覆われていた。イエスは彼に言われた。ほどいてやって帰らせなさい。黙想の質問。どのようにイエスはマリア、マルタ、また他の人たちの信仰を促して彼らが信じるように助けましたか？イエスはマリアに、もし信じたらあなたは神の栄光を見ると言いました。マルタがこのことをマリアや他の人たちにも伝えてたでしょう。自分の愛と憐れみを表してくれました。彼らの前提が、期待が違った。でも彼らはイエスを信頼した。本当にもう一度強調したいことなんですけど、イエスがマリアに語った言葉、いつ語られたとしても、彼女の信仰を促すための言葉でした。言ったでしょ？信じたらあなたは神の栄光を見るよって。ローマの10章の17節で、ですから信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して、実現するのです。信仰というのは私たちが自分の中で自分で作るものではないです。信仰というのは神様への応答です。信仰というのは神様の言葉を信じ、神様が私たちに語ってくれることを信じることです。神様は語ってくれます。もちろん御言葉を通して語ってくれます。でもその目的というのは私たちのうちに信仰が生まれるためです。ヨハネの11章からもみんなに神様語ってくれていると思います。いろんな方法を通して語ってくれていると思います。もちろん神様は私たちに従ってほしい。でもそれと同時に私たちにもっとイエス様を信頼してほしい。イエスの祈りというのは人の信仰をかきたれているためのものでした。そこにいた人たちが書き立てられるためでした。イエスが祈ったのは、天の父なる神様、あなたが私の言葉聞いてくれることを感謝します。この世になったのは自分のためではなく、人が御父を信じられるために。ラザロの復活というのもイエスの言葉。彼らが私をが使わされたものだというふうに信じられるようにというふうに言っています。ヨハネの福音書を通してイエスが何回も自分のやっていることは御父が自分を通してやっていることですというふうに言っています。自分のやった奇跡も全部父が自分を送ってくれて自分は父なる神と一つですよ、一体ですよということを理解するための証拠としてやったことです。何回も人が信じられるためにこの働きが与えられているというふうにもイエス様は言っていました。ヨハネの5章の36節で、しかし私にはヨハネの証よりも優れた証があります。私が成し遂げるようにと父が与えてくださった技が、すなわち私が言って行っている技そのものが私について父が私を使われたことを証ししているのです。ヨハネの10章の37節から38節でも、もし私が私の父の御業を行っていないのなら私を信じてはなりません。しかし行っているのなら、たとえ私が信じられなくても私の技を信じなさい。それは父が私におられ私も父にいることをあなた方が知り、また深く理解するようになるためです。さらにヨハネの14章の10節と11節で、
私が父のうちにいて、父が私のうちにおられることを信じていないのですか？私があなた方に言う言葉は自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の技を行っておられるのです。私が父のうちにいて、父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい。信じられないのなら技のゆえに死ぬ。このようにイエスは何回もこのことを強調していきます。イエスは父の栄光を表しました。ラザロの復活を通して父の栄光を表し、イエスは父に送られた人として栄光を受けました。イエスは何回もこのことを強調しています。私たちも同じようにイエスを信じている人、イエスが父から送られていると信じる人となるべきです。黙想の質問。この奇跡がどのようにイエスがよみがえりであり命だと証明しましたか？また、どのように希望が与えられますか？この世の中ではみんな死にます。そんな中でも希望はあります。どのように希望を与えられましたか？ラザロの復活という奇跡は本当に力強いイエスの権威を表すもので、ヨハネの福音書の中での7番目でまた最後の印の価値があるものです。もちろんこれが最後の十字架までイエスの復活までつながる話です。前回も話したけど、クリスチャンにとっては中心的な信じていることとして、墓からの復活、イエスが来た時に、戻ってきた時に、私たちは永遠の復活の体、イエスのような体を受けるということがあります。ラザロの復活というのは、ラザロは4日間墓にいました。でも、これを通してイエスが証明しているのは、死人をもよみがえらせることのできる力を持っている。マリアやマルタというのは、イエスのすごい啓示を見ました。イエスは、昨日も今日もいつまでも、よみがえりであり命です。これが私たちの考え方、見方、どのように変えるべきですか？イエスがラザラを死人の中からよみがえらせ、マリア、マルタはもう同じでいられることはなかったです。彼らはイエスがただの普通の人を癒せる人だけではなく、御父に送られ、御父の御心を行うために来てくれた人だっていうふうに分かりました。この二つって大抵違うことなんですよね、私たちの期待と。彼女たちが理解したのは、イエスがただ人をよみがえらせることができる方以上の方、よみがえりであり、命である、今もいつまでも永遠にそのような方です。彼らの視点というのは、見方というのは、全く変わりました。イエスがよみがえりであり命です。イエスが死にそうな人を命へと連れてきてくれます。復活というのはただの教理ではないです。その復活というのはある人、イエスです。イエスが私たちの体を最後の日によみがえらせてくださいます。もちろんイエスは今もその前にもよみがえりであり命なのです。私たちの死んだ状況、死んだ結婚、死んだ教会、死んだコミュニティに命を持ってくる方です。その永遠の命の経験というのを現在形に、現在体験できるものにへとしてくださいます。私たちが今日イエスから新しい啓示、新鮮な啓示を与えられ、イエスがよみがえりであり命であることを体験できるように、一緒に祈っていきましょう。天の神様、感謝します。あなたが私たちと共に生き、あなたの栄光を体験できるように作られたことを感謝します。あなたの栄光を私たちに、また私たちを通して今日表してください。あなたの働きを通して、すべてを通して、あなたの栄光があらわになることを祈ります。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。では次回また FBS で。